ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。韓国は北朝鮮軍派遣に関して在ソウルのロシア大使を召喚したことについてお伝えします。韓国外務省は10月21日月曜日、ロシア大使を呼び出し、ロシアのウクライナ戦争を支援するために北朝鮮軍を派遣するという韓国政府の立場を伝えました。ジャカルタのアンダラ通信が伝えたところによると、韓国当局者からの情報によると、キム・ホンキュン外務第一次官はジョルジー・セノフィフロシア大使との会談で政府の立場を伝えました。セノフィフ氏は地元メディア48分に対し、外務省から出る途中にキム・ホンキュン氏に会ったと語ったが、それ以上のコメントは控えました。韓国情報機関は先週、北朝鮮がウクライナでの戦闘のため、今月初めにロシア極東地域に1500人の軍隊を派遣したことを確認しました。現在、北朝鮮もスイカ派兵の準備を進めていると伝えられています。それでは次のニュースです。イスラエルはガザ北部で攻撃を強化。インドネシアの病院を厳重に監視することについてお伝えします。目撃者らによると、イスラエル軍は10月21日月曜日、食料、水、燃料、医薬品の流入を阻止する厳重な封鎖の最中、ガザ北部で空爆、砲撃、銃撃を強化しました。ジャカルタのアンタラが引用したところによると、目撃者らはイスラエル軍両方がインドネシア病院、通信エリア、タワム環状交差点の近くにいたと報告し、散発的な銃声を聞いたと認めました。多くの目撃者はまた、イスラエル軍の空爆と砲撃がガザ北部、特に未だ包囲下にあるジャバリア難民キャンプを中心に17日間連続で続いたと報告しました。イスラエル軍の戦闘機はガザ地区北部のサフタウィ地区、ジャバリアキャンプ、ベイトラヒアで多数の空爆を開始しました。ガザ民間防衛報道官マフムッド・バサル氏は声明で、イスラエル軍がジャバリアキャンプで包囲と飢餓戦術を用い、負傷者を避難させるための緊急チームがキャンプや他の 北部地域に到着するのを妨げたと述べました。それでは次のニュースです。国連パレスチナ難民機関はイスラエルがガザ地区の瓦礫の下に埋もれた住民の避難を拒否していると発表したことについてお伝えします。国連パレスチナ難民機関またはUNRWAのメディア担当官エナス・ハムダン氏はガザ地区北部で起きた大量虐殺により瓦礫の下に閉じ込められた住民を即時避難させるというイスラエルの要請をイスラエルが拒否したと述べました。ジャカルタのアンタラが引用したところによると、ハムダン氏は月曜日イスラエルによる大量虐殺とそのパレスチナ民間人が経験した民族浄化政策によるガザ地区北部の飢餓が悪化していた時にこの声明を発表しました。同氏は国連パレスチナ難民機関は過去2週間にわたりジャバリアと北部小州の激しい包囲が概して状況を悪化させており、侵攻中のイスラエルの軍事作戦が数十万人の民間人を危険にさらしていると頻繁に警告してきたと述べました。同氏による、それとは別にイスラエルによるガザ北部攻撃により、住民は水を含む生存に必要な基本的ニーズへのアクセスも拒否されたということです。それでは次のニュースです。杉谷の外務大臣はロシアで開催されるブリックス首脳会議に出席することについてお伝えします。インドネシア共和国のアリファファス・ウグロセノ外務副大臣は10月21日月曜日、杉尾の外務大臣が10月22日から24日までロシアの火山で開催されるブリックス首脳会議に出席することを確認しました。ジャカルタのアンタラが引用したところによると、ハファス氏は杉尾の外務大臣はインドネシア外務省のテリタリア多国間協力局長や他の代表団メンバーとともにブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカからなる経済ブロック会議に出席するためにロシアを訪問すると述べました。以前、外務大臣レタ・マルスディ外務大臣はブリックス首脳会議に出席するインドネシア代表はプラボ・スビアント大統領によって決定されると述べました。同氏によるとプラボ氏はブリックス首脳会議に出席するよう招待されるべきだったが、10月20日にギブラン・ラカ・ブミラカ氏がインドネシア共和国副大統領としてインドネシア共和国大統領に就任した後の政権以降に対処する必要があったため出席しなかったということです。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。
リスナー皆さん、コメントです。今日はエジプトが世界の激しい地政学的状況の中で重要な成果であるマラリアフリー証明書を達成したことについてお伝えします。世界保健機関は10月20日エジプトにマラリアフリー証明書を授与し、この成果は歴史的であり、この病気を根絶するためのほぼ一世紀にわたる努力の集大成であると述べました。世界保健機関のテドロス・アダノム・ゲブリエス事務局長は声明で、マラリアは古代エジプト文明の時代からエジプトに存在してきたが、ファラオも感染したこの病気はすでにエジプトの過去の一部となっており、未来の一部ではないと述べました。エジプトがマラリアフリー証明書の習得に成功したことは、世界の注目を ウクライナ・ロシア戦争、さらにはイスラエル・パレスチナ・レバノンからもそらすことができるでしょう。戦争は物理的な破壊を引き起こし、命を奪うだけでなく、病気蔓延の危険も潜んでおり、それは戦争よりも恐ろしいものです。エジプトでは紀元前4000年にはすでにマラリアが発見されており、スタンカーメンやその他の古代エジプトのミイラからマラリアの遺伝的証拠が見つかっています。マラリアの感染例は歴史的に見てもマラリアを媒介する蚊の繁殖と生存の条件が揃っているナイル川近くの住宅地で報告されています。第二次世界大戦中、エジプトでは民間人と軍人の間でマラリア感染者の前例のないほど急増を経験しました。これは公衆衛生サービスの混乱、マラリア治療薬と幼虫駆除剤の供給不足、人口移動、そしてマラリア蚊の効率的な媒介者であるハマダラ蚊の侵入によるものです。エジプトはこれに応じて16のケア部門を設立し、媒介動物駆除対策を実施するために4000人以上の医療従事者を雇用しました。現在、世界では44カ国、1地域がマラリアフリー認証を習得しており、マラリアの危険がない安全な国は世界で約 20% であることを意味します。インドネシアは領土の 77% がマラリアフリーと宣言されています。マラリアフリー認定はその国が少なくとも連続3年間全国的なマラリア伝播の連鎖を断ち切ることに成功したことが認証された場合に世界保健機関にとって与えられます。それだけではなく、この病気の再感染を防ぐ能力を実証できなければなりません。世界保健機関によると、マラリアにより毎年60万人以上が死亡しており、そのうちの 95% がアフリカだということです。今も世界で武力戦争が起こっていますが、細菌、ウイルス、寄生虫などの病原体によって引き起こされる様々な感染病との戦いも懸念すべきです。マラリア場合と同様、 COVID-19 による死亡率の高さは確かに今でも記憶に残っています。世界保健機関データによると、マラリアは世界で3番目に致死率の高い病気であり、毎年200万、300万人が新たに感染しています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
Thank you.
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1940年10月23日にブラジルのサッカー選手ペレーが生まれたことから始めます。エッソン・アランテス・ド・ナシメントまたはペレーとしてよく知られている人は1940年10月23日に生まれました。彼はブラジル出身の世界的なサッカーのレジェンドです。ペレは選手としてのキャリアの中で1958年のスウェーデン大会、1962年のチリ大会、1970年のメキシコ大会の3回、ブラジルをワールドカップで優勝されることに成功しました。この成功により、ブラジルはジュール・リメ杯の出場権を獲得しました。ペレにはオーレまたはオーというあだ名が付けられました。次は1947年10月23日に国民的英雄ジャミン・ギンティンが亡くなったことについてです。国軍中将退役ジャミン・ギンティンは北スマトラ州タナカロ出身のインドネシア独立戦士です。彼は1974年10月23日に亡くなりました。ジャミン・ギンティンが在カナダ・インドネシア大使に任命されたことがありました。2014年11月7日ジョコ・ウィドド大統領は彼をインドネシアの国民的英雄に指名しました。彼の功績を記念して彼の名前はメダン市からカロ地区まで伸びる 80km の道路区間の名前として永久に残りました。最後は2011年10月23日にトルコのファンシーで発生した地震についてです。マグニチュード 7.2 の地震がトルコのファン県を揺るがしました。この地震は2011年10月23日日曜日、現地時間13時41分に発生しました。この浅い地震はトルコ東部の大部分に激しい揺れを引き起こしました。この地震により約604人が死亡、4152人が負傷しました。少なくとも1万1232棟の建物が被害を受けました。ファンシーとエルシスシーの高層ビルと州内の村の伝統的な粘土の家はほぼすべて破壊されました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Saat kau bahagia, nampaknya ku terlupakan. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Ingin aku jadi kekasih yang baik, berikan aku kesempatan. Oh, tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari yang jatuh cinta. Dan aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari aku sungguh jatuh cinta. Bukan ku tanpa alasan.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア商工会議所がグリーンエコノミーと 8% の成長を奨励することについてお伝えします。インドネシア商工会議所のアルシアト・ラシッド会長は、インドネシアには新たな再生可能エネルギーまたは EBT 分野、二酸化炭素回収技術、電気自動車、生物多様性の利用において成長する大きなチャンスがあると述べました。10月17日アンタラ通信社によると、同市はインドネシアにおけるグリーンビジネスの範囲が非常に広いと述べたということです。また、地熱エネルギー、水力発電所、太陽光などの既存の潜在力の多くがまだ最適に活用されておらず、インドネシア政府が最適化する必要があるグリーンエネルギーの可能性が多く残っていると評価しました。同市はエネルギー転向の観点から、インドネシアが二酸化炭素回収技術と開発が始まっている電気自動車から大きな可能性を秘めていることを例に挙げ、すべての可能性を最大限に活用するには、インドネシアがグリーンエネルギー部門に対する独自の認証を習得する必要があると考えています。これまでのところ、インドネシアにおけるグリーンエネルギーの使用に関する多くの認証が海外から習得されています。アルシアチーは、インドネシアがより自立し、国内のニーズに合わせた独自の認証の作成に着手できることを望んでいます。また、国内にグリーンエネルギー市場を創設することの重要性も強調し、明確な市場があれば、インドネシアの天然資源をより最適に利用できるだろうと述べました。例えば、インドネシアの炭素市場は、世界的な排出上限にさらに貢献できるように構築される必要があります。木曜日のジャカルタの商工会議所主催の現八トーク 8% 到達可能での若い世代との対話イベントの中で、アルシャチは今後5年間のインドネシア経済発展の戦略的 優先事項に関する提案を発表しました。この提案はホワイトにまとめられており、4つの戦略の柱と18の成長テーマに分かれています。既存の18の成長テーマのうち7つの優先成長重点分野があり、これは約4000から4500億米ドルまたは今後5年間で国内総生産の 80% に相当します。7つの優先成長重点分野には統合されるインフラ、アクセスしやすく手頃な価格、健康回復力の構築と医療サービスの変革、エネルギー安全保障の実現、中小企業の成長の加速、再産業化による製造基盤の強化、世界最大のグリーンビジネス開発センターの構築、独立した食料安全保障エコシステムの構築が含まれます。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
テレビ海外放送局
Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日はインドネシアのランプン州の伝統的なお菓子をご紹介します。ランプン州はスマトラ島の南端にある州です。スマトラ島の地域の一つであるランプンには、他の地域に負けず劣らず美味しいさまざまな名物料理もあります。ランプンの典型的なスナックの一つはググルという食べ物です。このググルは市場で人気のスナックに分類されています。このスナックはランプンのさまざまな伝統的な市場で簡単に見つけることができます。ランプンの代表的な揚げバナナともいえるガグドゥも、集まりや大きなイベントでみんなで楽しむ料理の一つです。リラックスする時もガグドゥは温かいお茶やコーヒーと一緒に楽しむのに最適です。ガグドゥは完熟したカポックバナナから作られているので甘い味がします。ググルフを作るのは難しくはありません。カポックバナナを潰し、小麦粉を加えて均一に混ぜるまでかき混ぜます。パンダンの葉やホワイトウォーターを加えて香りを加えます。現在までの料理の改良により、ググルフはさまざまな味のバリエーションがあり、カトーレニュースプリンクル、さまざまな味のジャムなどさまざまなトッピングを添えて提供されることがよくあります。この小揚げて高品質のお供として、または特定の機会に料理として提供されています。インドネシアのランプン州にいる場合は、紅茶またはコーヒーを飲みながら伝統的なランプンの軽食であるググルを味わってみてください。午後がより思い出深いものになることは間違いありません。リスナーの皆さん、これでパソアナインドネシア終わります。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya ketika kembali ku jatuh.
begitu banyak manusia. Mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga. Rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bahwa lupakannya tak mudah tapi menyangkut dia ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara seketika kembali ku jatuh cinta.
Of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Di dalam kamar、 日本語で部屋の中でです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Di dalam kamar、 日本語で部屋の中でというタイトルのモノローグをご紹介します。このモノローグは西ヌサタンガラ州スンバワ島サペ港周辺のホテルの部屋の状況を記録するオーストラリア出身のビデオブロガークリス氏によって行われました。クリス氏はホテルで一晩過ごした部屋の状況について kata Rimasta.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
Rizna minasan, kaiwa o kiita to 今日のトピック、Di dalam kamar、 日本語で部屋の中でに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Di dalam、 Di dalam、 日本語で中で、中で。 Kamar、 Kamar、 日本語で部屋、 Hea, meja, meja, Nihongo de tsukue, tsukue, lemari, lemari, Nihongo de tana, tana, televisi, televisi, Nihongo de terebi, terebi, ase, ase, Nihongo de eakon, eakon. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Nihongo de, heya ni wa tsukue, tana, terebi, eakon ga arimasu. Heya ni wa tsukue, tana, terebi, eakon ga arimasu. Menempuh, menempuh. Nihongo de, iku, iku. Perjalanan, perjalanan. Nihongo de Ryoko, Ryoko. Kabupaten Bima, Kabupaten Bima. Nihongo de Bima Ken, Bima Ken. Menginap, menginap. Nihongo de Tomaru, Tomaru. Pelabuhan Sape, Pelabuhan Sape. Nihongo de Sape Ko, Sape Ko. Kapal, kapal. Nihongo de Fune, Fune. Rizna minasang, monorogu no naka dewa, anata wa, di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Nihongo de, heya ni wa tsukue, tana, terebi, eakon ga arimasu, という文を聞きました。この文には、場所を示す表現、つまり、ものがある、部屋、di dalam、日本語で、中で、という言葉があります。この文の、di dalam、という言葉は、机、棚、テレビ、エアコンを備えたホテルの部屋の形をした部屋を示します。他の例は、では、di dalam、日本語で、中でという言葉の使用例を聞いてみましょう。di dalam kapal ada restoran。日本語で、船内にはレストランがあります。Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus。日本語で、クリス氏は特別なバッグにカメラを入れています。インドネシア語では宿泊場所を表す様々な用語があります。ホテル以外にも、ウィスマ、日本語でゲストハウス、ロスメン、日本語で旅館、ポギナパン、日本語で旅館、ポンドク、日本語でコテージ、レソル、日本語でリゾートがあります。用語の違いは、施設の特徴や解体に関係します。ゲストハウス、旅館は、ホテルに比べて規模の小さい施設を表します。コテージ、リゾートもホテルとは違う形をしています。コテージ、リゾートは通常、フィラーのように分かれた状態の宿泊施設の形を示します。Krisna minasang, saigo ni mo ichido rei bun no kiite mimashou.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Kejelasan tak ada. tak menghilang masih ada. Saling jatuh juga saling ragu. Kita sama-sama tahu tak mudah untuk bersama. Keadaan sama-sama tahu hatiku masih menunggu. Jangan lelah yakinkanku, suatu saat nanti kita kan menyatu. Waktu yang lama kejelasan tak ada, namun janjimu
of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。